お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙1章4節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙1章の学びをしていますが、1章の4節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。物事が順調に進んでいる時には私たちは励ましや慰めは必要ないかもしれません。でも本当に慰めが必要なのは、私たちが壁にぶつかったり困難に直面した時です。パウロはあらゆる困難に直面し、その中で主からの深い慰めを経験しました。私たちもパウロのように寂しさの中にも絶望的な時にも、人生のあらゆる困難な状況の中においても、そこに慰め主である神様がおられるという確信を持つ必要があります。ある人たちにとってはキリスト教はただの理論や儀式にしか過ぎません。しかしキリスト教の真理を証明するものは、実際にキリスト教そのものがどのように歩んできたかによって証明することができるのです。その一つが、使徒パウロが体験的に証明したところの真理であって、それはただの理論ではありませんでした。5節から6節。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。パウロはこれから自分が通ってきた困難と今受けている困難、そしてそのすべてを通して彼が受けた神様の慰めについて語ろうとしています。7節から10節。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが、神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。この説は、神様がなぜ私たちに困難が起きるのを許されたり、私たちが病気になったりすることをお許しになるのかということを説明していると思います。パウロはここで 自分が死ぬほどの病気になったと言っています。事実彼は自分の心の中で死を覚悟したのです。彼の病気がひどかったので、お医者さんが一旦彼は死ぬだろうと言ったのではないかと思います。でも死人をよみがえらせることのできる神様に固く信頼しているパウロは、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいますと言い切ることができたのです。今日の私たちにとっても、信仰がパウロのようにとても現実的であり、また実際的であるべきです。なぜなら神様は具体的に私たちを助け、導き、慰めることができるからです。神様は確かにクリスチャンが苦しむことを許されることがあります。その場合、その苦しみには必ず特別な理由や素晴らしい神様の目的があって、神様はその苦しみが信じる者たちの益となるように意図しておられます。神様は私たちの経験が誰か他の人を慰めてあげることができるように意図しておられるのです。私たちに与えられているすべてのものは神様の慈愛のゆえに与えられています。そして私たちがすべてのものを持っているのは、他の人たちの益となるために与えられているのです。あなたが何を持っているにしても、神様はあなたがそれを他の人たちと分かち合うことができるようにとくださったのです。神様は慈愛としてそれらのものをくださいました。もしあなたが健康、富、若さ、才能、賜物を持っているなら、神様はあなたがそれを他の人のために使うことを望んでおられます。一つ一つが神様の慈愛から出ているのです。そして苦しむこともまた神様の慈愛から出ているのです。もしあなたがキリストのために苦しんでいるのなら、神様がその苦しみがあなたに起こることを許されたのです。ハリー・アイアンサイド博士は観光バスでオーストリアのウィーンを友人と旅行した時のことをよく話しました。彼らが旅行をしていると何頭かの羊がよく道を塞いでバスを止めてしまいました。その度にそこにいた男性はとてもイライラしていました。なぜなら羊の番をしている犬が2匹しかいなかったからでした。そこでこのクリスチャンの友人は自分の隣のイライラしている男性に言いました。あなたはこの2匹のシープドッグの名前を知っていますか？彼は言いました。いや、知りませんね。あなたは知っているんですか？友人は答えました。ええ、知っていると思います。なんて言うんですか？友人は答えました。1匹は慈しみで、もう1匹は恵みです。この男性は言いました。一体全体なんでそれを知っているんですか？彼は言いました。どうしてだか教えましょう。ダビデは、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと言っていましたからね。この友人は、主は私の羊飼いで、私たちは牧場の羊であるという詩篇23篇を使ってジョークを言っているんですね。人生では必ず困難があります。しかしその困難によって私たちは正しい道に戻される場合や間違った道に進まないように軌道修正をしてもらうことがあります。それはちょうど2匹のシープドッグが突然あなたの前に現れて、あなたの行く手を阻んだり、またはあなたが道からそれないように、あなたに向かってワンワンと吠えるようなものです。困難はいつでも、慈しみや恵みには到底思えないものですが、そのことによって、私たちがまっすぐで狭い道を進むようにしてくださるのは、神様の慈愛なのです。神様は試練や困難を、まさにそのような目的でお使いになられるのです。神様は実に慈愛の父なのです。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は何度かがんを再発し、その度に私のお医者さんはあまり希望を持たせてはくれませんでした。でも神様はそのような状況からいつでも私を救い出してくださいます。がんという化け物はいつ私に襲いかかってくるかわかりません。でも私は神様が必ずこのような状況から私を救い出してくださると信じています。私は横柄なある人から手紙を受け取ったことがあります。彼はこのように書いてきました。神様は私にあなたが良くなると言われました。だからあなたはそのことをもう心配する必要はありません。私は癌があるのは私なのだから、なぜ神様は私にではなく、そのことをその人物に語られたのだろうといぶかしく思いました。私は他の人の意見ではなく、ただ神様を待ち望んでいます。私はパウロと共に、神様が私を助け出してくださると信じていますということができます。パウロは強い確信を持ってこのように言うことができたのです。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。そしてさらに、また将来も救い出してくださいますということができ、また自慢することなしに彼はさらに、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですと言い切ることができました。パウロはその時に神様が救い出してくださるかどうかを知っていたのではありませんが、神様が救い出してくださるということを信じていました。ですからそれを基準としてパウロは神様が自分にその当時福音を述べ伝えることを許してくださっていたという事実を喜ぶことができたのです。パウロはまたここでコリントの信者たちに祈ってくれるようにと訴えています。11節。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。神様は私たちにも祈ることを望んでおられます。本当に多くの人がこれまで放送伝道のために祈ってくださっており、そして経済的に支えてくださっています。そして神様は確かにその祈りに応えてくださり、多くの人に福音を述べ伝えることができているのは非常に感謝なことです。神様の愛と恵みと祝福が、私たち信じる者には約束されていますが、それでも私たちが困難に遭うことを神様が許されるのは、そのことによって私たちが他の人たちを慰めることができるようになるためだと思います。ですから私たちの苦しみは他の人たちの益となるためなのです。パウロは第二コリント人への手紙一章の四節で、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですと断言しています。私のがんの経験が他の人たちにどのように慰めになったかは驚くばかりです。神様は私たちが他の人たちを慰めることができるように私たちが困難に遭うことを許されるのです。マギ博士はこのように述べ、第二コリント人への手紙一章の八節を引用しています。そこにはこのように書かれています。もう一度パウロに耳を傾けてください。第二コリント一章の八節。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、 太陽と風の寓話をご存知でしょうか。太陽と風がどちらが強いか腕比べをしました。そこにコートを着て道を歩いてきた男の人がいました。そこで風は言いました。俺は彼のコートを脱がせることができるぞ。そして風は彼に吹きつけ始めました。それはほとんどその男性を吹き飛ばしてしまうほどでした。風が強く吹けば吹くほど、この人は自分のコートをしっかりと自分に巻きつけました。一方太陽は言いました。さて今度は私の番だよ。太陽が暖かく優しく彼に火を注いだので、この人はコートを脱ぎました。こうして太陽は風にはできなかったことをやり遂げました。さて通常逆境の風は私たちを神様から引き離すことはありません。風が吹き始め荒々しくなってくると、私たちは私たちを慰めてくださる父なる方に立ち返ります。でも物事がうまく行き過ぎるときには、私たちは危険な場所にいるのです。太陽が照っているとき、クリスチャンはのんきになりすぎます。そのとき、彼らは実際的な義の衣を脱いで、この世と妥協し始めるのです。残念ながら現代、大勢の人たちがまさにそのようにしているのです。第二コリント人への手紙一章の十二節。私たちがこの世の中で、特にあなた方に対して、清さと神から来る誠実さとをもって、人間的な知恵によらず、神の恵みによって行動していることは、私たちの良心の証するところであって、これこそ私たちの誇りです。パウロは自分の証が、人間的な知恵によってではないことをはっきりさせています。私たちの人生が周りにいる人々にとって証であることは、私たちの知恵によるのではないのです。もし私たちが神様のために証となってきたのなら、それは私たちが神様から清さと誠実さを与えられて生きてきたからなのです。パウロは神様の恵みによって、苦しみが彼の人生に証を生み出してきたと言っています。お分かりのように、苦しみは神様の慈愛であり、苦しみが私たちの人生に他の人たちに分かち合うべき高い品性と愛を生み出すのです。私が最初のがんの手術のために病院に入院していたとき、次のような小さな詩を送ってくれた人がいましたと述べて、マギー博士はアメリカの詩人アリス・モーテンソンの私には静けさが必要でしたという詩を紹介しています。私には静けさが必要でした。そこで神様は私を脇道に導かれました。私が心を打ち明けることができる日陰の場所に、私が活動的で強かった時に、一日中私が急いで心配していた喧騒の場所から離れて、私には静けさが必要でした。でも最初私は反発したのです。でも穏やかに、とても穏やかに、神様は私の十字架を支えられ、そしてとても優しく霊的なことを囁かれました。私の体は弱っていましたが、私の霊は活動的で元気な時には夢にも思わなかったほどの高みに飛んで行きました。神様は私をとても愛してくださったので、私を取り去られたのです。私には静けさが必要でした。私のベッドは牢獄ではありません。その代わりに麗しい祝福の谷なのです。 イエス様にあって豊かに成長するために、私には静けさが必要でした。だから神様は私を脇道に導かれたのです。もしあなたが今日、病の床についているなら、そしてあなたが神様の御心の内にいるのなら、その床は幾多の説教者たちが立つ講壇よりも偉大な講壇になりうるのです。第二コリント一章の13節から15節。私たちはあなた方への手紙で、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。この確信を持って、私は次のような計画を立てました。まずはじめに、あなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。今私は二度目にあなた方のところに行こうとしています。そして私はあなた方の祝福になりたいのですとパウロは言っています。16節から17節。すなわち、あなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいないななのでしょうか。パウロはコリントに行きたいと願っていましたが、まだそこに行ってはいませんでした。コリントにいる彼の敵の中には、パウロは来るつもりなどなかったのだという者もいました。彼らはパウロには誠意がないと糾弾しました。今パウロは自分は確かに誠実だったのだと言っています。クリスチャンもこの世で良き証人となるために自分の言ったことにあくまでも責任を持つべきです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人生の計画その2、静けさが必要でしたというテーマで、第二コリント人への手紙1章4節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。